ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。まあちょっとまだ声がガラガラしてますけど、だいぶ良くなりました。この咳っていうのは今のところまだいい薬がないんですね。まあ咳はなかなか止めるのが難しいっていう感じですけど、まあ徐々に乾いた咳になっておりますので、まあ少しずつ良くなっていきたいと思っております。今日は我ら日本人の第14回。素晴らしい記録ですね。私にしてみればね。第1章の8番というところまで来ましたが、学者の劣化ですね。学者がダメになったこと。あ、これはやっぱりね、今後30年ぐらい経った時に日本はものすごく大きな打撃を受けますよ。だってですね、例えば簡単なところをちょっと紹介しますとね、地球温暖化なんていうことを言ってた人が東大教授になるんですよ。ね。そして、絶対に国民には自分の理論の弱みは絶対言わない。例えば地球ができた時は 95% が CO2 だった。今 0.04% ですからね。で、CO2 がその歴史的に少しずつ少しずつ減っていくわけですが、減っていった時に気温がどうなってるか、なんてことは全く言いません。それから縄文時代の気温がどのくらいだったか、全く言いませんね。まあ、この頃その東大教授の指導を受けてですね、ネットでですね、またそれをこう、なんていうんですかね、その手下みたいになって狐ですね。まあそういうことと同じような展開を言う人がいます。それから、ウクライナでもね、僕はウクライナ、その先生の東大の先生の言うことも、むちゃくちゃだと思うんですよ。いずれにしても、その私が、その、田端先生が言うのをむちゃくちゃだと思うんじゃなくて、世界のヨーロッパ、アメリカの人たちですね、主に西側のジャーナリスト、学者が言ってることと、もう正反対なんですよ。決して、西側の学者の言うこと、西側の報道機関が言うことは絶対言いません。ただ、ウクライナは強い。ウクライナが勝つ。ロシアは、汚い。もうこれしか言いません。日本以外の西側の特別な報道陣は別ですけども、普通の人のことを普通に聞けばですね、全然正反対です。よく言うなと。それはその温暖化にしても、ウクライナにしても、政府から金をもらうために、東大の学者が明らかな嘘を言うっていうことね。これはものすごく影響が大きいと思います。我々の税金ものすごく大量に東大に注ぎ込んでるわけですよ。学生一人当たりの授業料の20倍ぐらい出してるんですね。それは何のために我々の税金をね、東大に払ってるかっていうのは、それはね、東大の先生が金持ちになるからじゃないんですよ。日本のためにやってくれっていうことで我々は税金を払ってるんです。税金をもらってるなんて意識全くないです。今の東大の教授はね。そういうことですが、まあ今日はですね、実は汚れた記者魂、これはですね、民主主義ができて、結局、日本人の普通の国民が、かつての王様とかお殿様の代わりをやるわけですよね。昔は例えば加賀藩なら前田家が殿様として一生懸命やる。で、もちろん年貢ももらうわけですけども、年貢をもらうということは、やはり、領民のために尽くそうと思ってやるわけですね。だけどまあ、やっぱりお殿様の知性よりかは、やはり国民の方がいいってことで民主主義になった。フランス革命からですからね。まあ、1789年18世紀の終わりということになるんです。まあ、240年ぐらい経ちましたかね、もうそろそろ。まあ、そういうふうになったんですが、だから民主主義っていうのは、今までお殿様にご信仰してて、あ、これは領民はこうしてますよ。イギリスはこうしてますよ、というふうにお殿様に、情報を提供してた人たちの代わりに、新聞記者とかテレビとかそういったものが国民に情報を提供するようになったわけですね。で、やっぱり最初の頃を見ますとね、やっぱり記者魂っていうのがあったんですね。やっぱり民主主義を育てるにはどうしてもやっぱり国民に正しい情報をできるだけ素早く伝えなきゃいけないという気持ちがあったんですね。それが記者魂ですよ。まあ、日本で言えば街をね、情報を求めて歩いて、それでこう、なんか、手ぬぐいかなんかを担いでね。で、帰りは取材が終わったらちょっと一杯引っ掛けて家に帰ると。まあ、いわゆる庶民だったんです。記者は庶民だったんですね。 だけど今は貴族ですね。もう今日 NHK の記者だってもう貴族中の貴族ですよ。名古屋にも NHK っていうのがあるんですよ、建物が。もう全く世間とは違うんです。もう官庁よりか、市役所とか県庁よりか立派で、かつ、いつも出入りができない。庶民の出入り？冗談じゃない。我々 NHK だから。庶民なんか出入りさせるかっていう感じなんですね。私、名古屋に30年おりましたけど、随分街の中で、報道の人とも会いましたけど、NHK の人とは一回も会ってないんです。いないんです。絶対に庶民のところには出てこないんです。ただ、JR とかトヨタ自動車とか、知事とか、そういうところには出入りしてますよ。だからね、変なことになったんです。しかし、このね、記者というのと、学者というのがどのように没落していったかっていうことをちょっと皆さんのために言いますとね、記者がおかしくなった。つまり、報道がね、今でいうメディアがおかしくなったっていう話が出てくるのは、一番早くて1820年ぐらい。もう民主主義ができて30年ぐらいでもうね、一部できてる。そういうのが出てるんですね。その国もね、まあ、ヨーロッパと、まあ、アメリカが一番早かったわけですが、アメリカの記者の方が悪口言われてますね。まあ、どういう悪口言われてるかって下品だって言われてますね。この頃記者は下品になった。傲慢だ。下品と傲慢ですね。下品と傲慢の組み合わせなんですよ。いや、これね、僕読んだ時ね、だからあれは1830年から1850年ぐらいには、アメリカの記者が一番最初みたいですが、傲慢で下品になったんですよ。でみんなが嫌になってくるんですね。もうメディアの人と会いたくないというふうになってくるんですね。で、これね、僕は結構テレビも長く出てましたね。それから新聞とか雑誌の記者なんかともよく会います。全体としてはね、傲慢なんです。下品なんです。それから、陰銀無礼なんですね。この三つはね、どの記者にも共通してましたね。なんで下品になるのか。っていうことなんですが、それ、原因になるっていうのを非常に大きく言えば、ジャニーズなんかですね。あれは若い男の子を食い物にして、セックスの相手にして、犯罪組織でしたね。そういうのが、もてはやされるんですよ。で、そういうのをもてはやしてる間に、記者までが下品になってくるんですね。下品でした。日本の人はみんな下品でしたね。メディア関係の人はですね。常識というのがもうないんですよ。人に対する礼儀とか、きちっとした品の良さとか、そういうのはないんですね。それないのはね、やっぱり日本の今の場合は芸能人が下品だからなんです。芸能人はね、下品でもある意味じゃいいんですね。いいっつったらなんですけども、昔からですね、芸人っていうのはそんなに上品じゃないんですよ。江戸時代からね。まあ、歌舞伎をやったりね、それからいろいろな笑い事やったり、ろくろ首やったり、まあ町の中に差し掛け小屋を作ってですね、そこの中で見せ物をやるとまあいうような人たちの集団でしたから、全然僕は差別してませんよ。そういう人たちが悪いとか言ってないんですよ。だけどもやっぱり貧困でしたしね、教育もないし、やっぱり下品なんですね、団体が。今でもそうです。今でもやはり一般的な人たちに比べると芸能界ってのは下品ですね。まあ簡単に言えば。だから僕は芸能界の人がやっぱりある程度収入も良くなっているしね、社会的な認知度も高くなっているので、やっぱり自分たちは下品じゃいけないというふうに思ってほしいですね、僕は。そして少しずつ少しずつでもいいから、まあ、上品にちゃんと他人とね、顔を合わせるときはそれなりのこう姿勢を取るっていうね、そういうまあもちろんね、自分たちは貧乏な出だからっていう意識のある人が多いんですよね。例えば、自分の母親を呼ぶときも、母ちゃんとかね、もう立派な40、50の芸能人がね、母ちゃんとかね、いうふうな言うことがあるんですよね。で、これはまあ下品だと言うといけないかもしれないけど、やはり、少しこう社会をリードする人としてはですね、問題があるんですね。それを人と接してますので、どうしても、新聞記者とかテレビマンが下品になるのはしょうがない。下品なのにお金があるんですね。下品なのにお金があるから悪いと方悪い方言っちゃう。それがそのうち、まあ少しぐらい嘘書いてもいいやとか、そういうふうに職業意識が乱れてくるんですね。だから記者が下品だっていうのが ヨーロッパなんかで言われ始めた、ヨーロッパ、アメリカなんかで言われ始めたのが、まあ今から大体200年ぐらい前、フランス革命が起こってからもう40年、50年経ったところで、まず最初は記者魂が汚れるんですね。そうすると記者魂が汚れますと、どうしても、そのメディアから国民の方に伝わる記事がですね、まず嘘が入ったり、品が悪かったり、品が悪いことばっか報道すると。まあ現在でもそうですね。現在でも国政の難しい話ってのは、ほとんどもうテレビでは報道されませんね。ただその代わり、誰が赴任したとかね、そういうことだけはもうすぐもう、翌日にはばーっと広まるというね。それからなんかこう、ちょっとまずいことを言ったとかね。そういうその、人間のマイナス面だけが早くばーっと伝わるっていうね。まあそういうような世の中になりますね。そうしますと世の中の方が今度劣化してきますんで。ほんで、記者に、新聞とか、メディアに引きずられるように、国民の質が悪くなってくるっていう、まあこういうふうなことですね。ちょっと私、今日は言い方が、平等的じゃないですけども、だけどまあこういう話はきちっとした方がいいと思いますので、まあそのままお話ししております。しかし、僕が汚れた記者魂っていう報道の悪口を学者の次、2番目にしたの。なぜかっていうとですね、学者もやはり大体フランス革命から150年ぐらい経った、1920年ぐらいから30年。この時期はですね、今度は学者がじゃんじゃん叩かれるようになるんですよ。例えばね、僕はロンドンの天文台長のものに科学の進歩と何とかっていうのをまあ読んだことあるんですね。非常に綺麗な英語だったんで、僕でもそらそら読めたんですけど、まあそれにはですね、こういうのありましたね。僕の若い頃の本なんかに書いてありますけども、正論の紅茶の鑑定人。今までは学者が正論の紅茶を鑑定したら必ずその学者がこれは正論の紅茶だと、まあいうふうに鑑定すれば、みんな信じることができた。だけど最近の学者が、これは正論の紅茶だというふうに鑑定しても信用はできないと。なぜならば金をもらってるから。まあいうようなね、ことが言われるようになったんですね。でそこに挿絵なんかも入っておりまして、僕がちょうど学者の時代でしたから、ロンドンのその著者の方にか、出版社の方かななんかに連絡しまして、ちょっとこの画像をね、使わせてくれない方、どうぞどうぞって言われたんで、使って僕の方に書いたこともあるんですね。それからもう一つは、その当時、これは有名な学者ですけど、マックス・ウェーバーがですね、職業としての学問という本を書いたのは、あれ1930年頃だと思うんですね。まあ、その前に彼の論文なんかもあるんですけども、そこにはですね、学問がもう職業になっちゃったって言うんですね。学問とは職業じゃない、職業じゃないっていうか、お金をもらうためにやるようなもんじゃなくて、学問をやりたいから学問をやる。やってる時に、まあ、講義したら講義代をくれたりね、はするけど、それは、それが目的じゃない。しかし、彼が言ったのは、職業としての学問になっちゃったっていうわけですね。学問をしたいから大学に残ってるんじゃなくて、他のところに就職できないから大学の先生になっちゃったっていうね。まあ、そういう状態を書いてますね。岩波の本で薄いものでですね。本当に僕も何回も読みました。その後私、サラリーマンの技術者からですね、研究所長から大学の教授になりました。で、せっかく大学に行ったからと思って研究会をやろうと思って、非常に尊敬できるベテランの教授のところに行ってですね、実はせっかく大学に来たので、サラリーマンの時にはできなかった、こういう学問の研究会やりたいという計画書を持っていったらですね、その先生が、武田先生、なんか錯覚してんじゃないですか？大学の先生は勉強が嫌いなんですよ。って言われたんですよ。で、え？と思いましたね、僕その時、本当に正直に。え？大学ってのは勉強が好きな人がいるんじゃないですか？いや、大学は勉強なんか嫌いですよ。だからこういうことやったって誰も研究会に参加しません。自分の仕事に関係する、自分の出世に関係するような学会とか、そういうのには出てきますよ。で、学会もまあ1年に2回出なきゃいけないって言ったら出ていく。論文も1年に5本以上出さなきゃいけないって言ったら出す。論文も出すときは、助教授になるとか教授になるとかいうことが必要なときは出すけど、必要じゃなかったらもう出さないんですよ。大学ってのはそういうもんなんです。言われましたね。それで僕は、 マックス・ウェーバーの職業としての学問っていう本を思い出しましてね。ああ、やっぱりそうなのかと思いましたね。だから結局、民主主義は1780年ぐらいにできて、そしてそれから30年か40年経つと、まずメディアが汚れて、それから100年ぐらい経って、今度は学者が汚れると。だからまあ僕は今からね、私が先生になった今から30年前とかそんなもんですけど、その頃にすでにもう学者も記者もですね、新聞メディアも、やっぱり人間としては汚れていたのは確かですね。ちょっとここにその汚れてた例をね、少し言いますけども、今中国ではね、わかりませんよ。いろんな噂がありますが、習近平主席がですね、少し力が弱ってきて、だんだん違う意見も出てきた。それから習近平さんが出席する国際会議も少なくなってきた。それから習近平さんの出方も少なくなってきたってことで、ネットなんかでは盛んにね、中国における指導層の変化っていうのを書いてありますね。だけど NHK は全く報道しませんね。全然報道しません。中国の指導層が変わるってことは、日本人にとって非常に大切です。本当に日本人が民主主義であって、我々国民が殿様の代わりに選挙をやってるならば、我々が受信料を払っている NHK は、事細かに中国の政治情勢を報道すべきですね。ところはしません。それからもう一つはですね、私が非常にショックを受けたのは2011年の福島原発の事故。これが起こりましてね。まあ、炉の中が溶けていくわけですよ。溶けると、そのドロドロドロっとした、まあ、2500度ぐらいまでなるもんですからね。言うてまあ1700度からそんなもんですから。溶けてこう下に落ちるわけですね。これメルトダウンって言いましてね。昔は全くこれインチキの話ですけども、原子力発電所を怖がらせようと思って、メルトダウンして溶けた鉄が、床に落ちると、それがずっと溶けてるから、下まで抜けて、地球の裏側まで行っちゃうよなんていう、まあ、ふざけた話がですね、まことしやかに言われた時代もあるぐらいのことなんですよ、メルトダウン。だからメルトダウンっていうのは、一種の恐怖心を、原子力発電所に対する恐怖心を呼び起こすためのインチキ、言葉だったんですね。それは、福島原発の事故が起こってからもう1週間か10日ぐらい経ったらですね、あ、これはもうメルトダウンしたなと。で、原子力関係者なんかはメルトダウンして下に落ちた、ドロドロ溶けたものがどのぐらいの玉になったかとかいう計算をしておりまして、みんな分かってたんですね。全員が分かってたんですよ。放送するメディアももちろん分かってました。原子力関係者も全員が分かってました。しかし、ひた隠しに隠しましたね。そして5月15日に、東京電力が福島原発の中はメルトダウンしてたという発表しました。そしたら朝から大騒ぎ。新聞、各新聞には福島メルトダウンって書いてありました。で、その日の昼のテレビ番組に僕あっちこっちから呼ばれましたね。それでアナウンサーが、武田先生メルトダウンしてたそうですって言うから。いや、そんなの1ヶ月以上前から分かってるじゃないですか。ただ、あなた方が隠してるだけじゃないですかとこう言ってね、顰蹙を買いまして、それからほとんどのニュース番組には僕は呼ばれなくなりましたけどね。しかし、僕はいかに呼ばれなくなろうと、やっぱり僕は国民に嘘はつけませんよ。その当時大学の先生でしたしね。嘘が分かってるんですから、自分は原子力の専門家として呼ばれてるんですよ。原子力の専門家として呼ばれて、国民に嘘つくほど恥ずかしいことないじゃないですか。ねえ。それで、まあ、そういうことがありましたね。その時は僕が4月、覚え出すのは4月25日ぐらいでしたか。つまり3月20日ぐらいにはもうメルタンが分かってて。で、4月25日になりますとね、あの頃、東京電力と、それから経産省かなんかがですね、日本人の記者向けは日本語の記者会見。それから外人の記者向けに日本語の記者会見をやってたんですよ。で、5月24日か5日にですね、外人の記者関係は誰も来なくなりました。記者が。一人も。全くの空になりました。それはそうなんです。その頃は、まあ、若干僕にもね、いろんなところから外国の記者から取材があったんですけど、僕はメルトダウンしてますよ。なんか大きさどんくらいだ、多分このくらいだとみんな言ってますけどって言うでしょ？で、そういう記者会見に行くと、いや、メルトダウン、そういう話は今ないんですけどって言うでしょ？5月15日に発表するまで待ってたわけですから。 みんながショックを受けるとか、そういう変なことでね。そこはね、やっぱり日本のメディアは、外国のってほとんど欧米でしたけどね、まあ近隣の朝鮮とか、そういうところの台湾とかの記者も僕、取材を受けましたけどね。そういう人から見たら、バカらしくって、記者会見に出れないですよ。そのバカらしい記事を我々はいつも読んでるんです。それが汚れた記者魂なんですね。ですから、私は変な、武田は変なやつだって言われるに決まってるんですよ。だって、日本人はみんなその間違ったやつをまず聞いてるわけですから。間違ったやつを新聞を読んだり、高い4000円かなんか払ってね、なんでそういう間違った記事聞いてるのか知らないけど、NHK に受信料払って、間違ったやつを聞くんですよ。で聞いてから一週間ぐらい経ってたまたま僕の言うことを聞くとね、武田は間違ってるってなるんですよ。間違ったものを聞いた人は正しいことが間違って聞こえるんですね。本当に僕はね、やっぱり、日本のね、メディアの人は、やっぱり僕は思い直してほしいと思うんですよ。そんなことで美味しいお酒を飲んで美味しいご飯食べても何がいいんですか？自分の人生がもう潰れてるじゃないですか。私はそう思います。